この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツアンニャンライフ第136回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沙と
田口でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい
はい、うん、なんか先週とかすごかったですね。
ねえ、ほんともう台風18号の被害に遭われた方には本当もう心からお見舞いを申し上げますということなんですけれども、まあまたなんかいろいろ問題があったようで、ねえ、
いや
なかなかね、自然ってすごいなって思う部分と、あとまあパートナーたちへの思いとかね、
いろいろと
ありますね。まあ一部報道では動物を自衛隊の方が助けてくれるのはどうなのかとか、あと避難所に行ったら動物は受け入れてくれないとかっていう、またね、
そうですね、
震災の時と同じような問題がやっぱり起こっていてっていう、あったりとかしてね、なんかドヨーンってしちゃったけど、
難しいですね。やっぱり予想だにしないことって
本当だね、
起こるとなかなか
ね。いやー、なんか改めてこう同行避難とかの確認をちゃんとしないといけないんだなっていうのは、
そうですね、はい、準備してても多分本当に自分の身に降りかかった時に
ね、だから
きっちりできるか
ニュースでちょっと見たんだけど、
まあ、はい、
ちょっと横道になっちゃうんだけどね、どこだったっけな、ちょっと場所覚えてないんですけど、週に1回とかすっごい細かく定期的に避難訓練をしている地域があるんだって。
へえ。
で、年配の方とかそういった方を特に重点を置いてとかっていう形で、すっごいいっぱいこう避難訓練をしてる。で、実際にそこまでどのぐらいかかって避難するのかとか、あとある大学と協力体制を取って、パッドで避難経路の案内とかをしてくれるとか。
すごいですね。
そういうことをやってる地域もあるらしいので、なんか、ちょっとお願いしたいよね。住んでる市町村の方に。
そうですね。
行政にお願いしてね。ちょっと本当、ちゃんと考えなきゃなって。
いろいろ考えさせる一週間でしたね。本当に次から次へとって感じでびっくりしましたけど。
なんか、淘汰されてるなって。
お
呼びもつかない存在に、なんか今、試練を与えられてるような気がするけど。
そうです。水の後は噴火でまたびっくりしましたけど。
本当だよ。
いや、
まあね、収束してきてるみたいなので。でもね、環境とか、環境じゃない、観光とかがメインの地方とかは大変だったりするよね。
大変ですね。一回イメージついちゃうとなかなかどこまで安全かっていうのは、
ね。
わからないですからね。
でもなんか、日本人のいいところでさ、喉元すぎればみたいなさ、いいんだか悪いんだか、まあ別だけど。
あ、まあありますね。
あるじゃない。
忘れて、
忘れやすいっていうね。それもまあどうなのかなって思うけど。
いや、
はい。まあそんなことで、ちょっとね、同行避難とか、そういったことを改めて見直していただくのもいいかなと思います。
そうですね。
はい。というわけでですね、
はい、
まず最初こちらのコーナー、ワンライの気になるニュースピックアップです。
はい。イェイ。
イェイ。明さんの方からなんですけれども、
はい、
ダイヤモンドオンラインさんから、男の病気っていうのがあるんだけど、
うん、
その中に、犬の平均寿命はここ30年で約2倍になったっていう。
すごい、30年で2倍。
そう。で、知られざる超高齢化の実態っていうね、副名、副題っていうのがついてるんだけど、動物が家族の一員として大事に育てられるようになってきて、飼い主さんの愛情に、こうするかのように、ペットの寿命がすごい伸びてきて、高齢化が進んでいると。
でもそうです。言われてみれば、周りもなかなかのご年配ペットが。
で、今のところ犬が14.17歳、猫が 14.82歳っていうね。
はあ、これ犬っていうのは大型小型含めてですもんね、平均。
平均だからね。 平成26年度の飼育で通ったのかな、この平均を。うん、
すごい。
すごいです。14歳。
で、昭和58年、約30年前ね。そうね。130年前は 7.5 歳、犬。
あ、逆にそんなに短かったことにもびっくり。
ね。
7歳。
うん。
なんか今だとまだまだ若い年代な。
そうそうそう。気がするよね。
ですよね。30年でこんなに違うんだ。
そう。で、私もちょっと先日お邪魔させていただいたんだけど、その超高齢化になってきたことによって、プールがある教室だったりとか、ランニングマシンとかバランスボールのスポーツジム的なものがあったりとか、
パートナーの、
そう、動物用のね、ドッグハイドロセラピーとか。
すごいですね。
一回やってみたいんだけどね。今すっごい予約が殺到してるっていう。
は
ぁ、あと老犬ホーム。
あ、そうですね。よく聞きますね、最近。
最近。あと一部で聞くのは、その動物たちに遺産を残したいとかっていうね。
ということは遺言状を残す。うん、
なんかそれを目安に活動してる行政書士さんとかもいらっしゃるみたいよ。本あるんだけど全くまだ読んでない。
ペットのために残す遺言書の書き方みたいな感じってことですか？
そうそうそうそう。ペットのために遺産を残すための遺言書っていうか書類の作り方？
はぁー。
はい。
すごいですね。寿命が伸びるだけでビジネスのジャンルも変わるんですね。うん、
で、昭和62年。
うん。
その頃って、約20年前か。20年前か。そうだ、ね、違うよ。もっと前か。は、フードっていうものが与えられてたのが、うん、犬は 20% ぐらいしかないって。
うん。
猫が 30% ぐらい。今はもうほぼ 90% っていうね。
まあ、猫まんまとかそういうのですよね。
そうそうそうそう。要は残飯的なね。
うん。
ぶっかけご飯みたいな。残り物を、彼らは食べていて、で今さ、すっごいあーって一生思ったのが、現代では約 90% を超えているっていうんだけれども、
うん、
フードって市販のものだけじゃないじゃない、手作り食っていうのが。
まあそうですね、う
ん、でもそれはさ、こう人間が食べ残したものではなくて、犬用にとか。
そうですね、パートナーのために考えて作られる料理ですよね。
そうそうそうそう、うん、獣医さんとかもすっごい増えてるらしくて、
うん。
うん。約10年間、過去10年間で2000件ぐらい増えたって、獣医さん。
10年で2000件？
うん。そう。
怒涛の勢いというか、もうそれだけ需要があるってことですかね。
ただ、ちょっと大丈夫って思うのは、飼育数っていうのは若干こう少しずつ下がってきてるわけよ。
あ、頭数がってことですよね。
そう、飼育頭数は、うんうん。猫は増えたんかな？犬がちょっと減ってる
ん
かな？
そうですね。あとなんか数年で猫の方が頭数増えるとかって。
そうそうそうそうそうそう。で、もちろん、グルーミングサロンとかそういったのもすっごい今、飽和状態になってきているっていうのは、業界の中で問題というかね。
うん。
そういう風にはなってるんだけれども、確かに、シニア向けの商材が、棚割りがされてるさ、ショップとかがあったりとか。
ありますね。介護用品というか。
うん、そうそうそうそうそう。すっごいそういうのも増えてきてる。
確かに。言われてみれば。うん、
すごいでしょ。恐ろしい。
2、30年だけってのがまた。
で、一般的に今さ、7歳超えると犬なんか特にこうシニア世代って言われてるんだけれども、
うん、
今飼育されてる中で確認できている中で約半数がシニア世代なんだ
って。あ、そうなんですね、
うん、すごいね。
半数
立っちゃった、
うん、そう。はー、ということはもう
負けず劣らず超高齢化社会
ってことですよね。
はい、ね、ちょっと、まあ、7歳はまだ早いんじゃないかっていう説も出てくるんだけれども、
うん、
ちょっと考えていかないといけませんよね。
そうですね。
はい。ニュースをお届けいたしました。
はい。
はい。本編じゃないや、ご紹介した本文の方は、またブログの方でリンクさせていただくので、ご覧いただければと思います。
はい。
はい。というわけで、今週もよろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
はい、では本編入ってまいりたいと思います。
はい、
はい、ね、ネタを探してたらあるすごいものを見つけてしまって、
はい、
あのさやちゃんにも聞いてみたらね、知らないっていうことで。
そうなんです、初めて聞きました。
私も初めて聞きました。まあね、なんとなくこう行政関連ってちょっとこう及び腰になってしまうというか。
そうですね、なんかなかなか耳の目にも入りづらいというか、
入りづらいというのがあって、環境省発信みたいなんですけれども、各行政自治体ですねに、うん、動物愛護推進委員とか協議会っていう設置を呼びかけてるらしいんですよ。知らないって思わない？
初めて聞きました、
うん、私も初めて聞いた。何動物愛護推進委員って、
うん、NPO のあの保護団体のとどう違うんだろうっていう。
そうで、これね、ベースどこなんだろう、環境省かな、 PDF で出てるんですけど、概要としては動物愛護推進委員の趣旨目的っていうのがあるんですが、うん、動物愛護管理に関する取り組みについては住民の方々、要は市民だよね、住んでる人たちの意識や要望、活動している専門家や団体の状況、取り組んでいかなければならない課題などが地域によって異なっており、さらには都道府県等が行う対応も異なっていますので、全ての地域で同じ方法で行うのではなく、その地域の実態に見合った方法で行っていくことが必要です。また都道府県等の行政だけが単独で動物の愛護と適正飼育に関する取り組みを行うのではなく、その地域の実態を十分理解し、地域に根付いた活動を行っている、または行うことが可能な個人や団体の力を借り、行政が立ち入ることができない活動を含め住民活動として広げていくことが重要であります。
難しいというか、さすが環境省発信というか
ね。えって思っちゃうけど、
ですね、
要は国で思っている、一番上で思ってることを一番下に届けるっていうのはなかなか難しく、なおかつ住んで、うん、その地域に住んでいる人たちが求めている動物愛護の内容は地域によって違うから、
うん、
都道府県ごとにそういった組織を作ってそれに当たってくださいよってことなんだよね。
ってことなんでしょう。なんか書類っていうか記事をある程度開いて見てるんですけど、なかなか活動内容が難しい。
もちろん設置されてる都道府県もあるし、設置されてない都道府県もあったりとかして。
そうですよね。
そう未設置とかね、全くそういった活動をしてないとかしてるんだけど、ちょっと委員会はないけど協議会はあるとか、そういうなんかね、ちょっとよくわからないんだけど、一応一覧として出てるので見てるんですけどね。
ちなみに福島はまだ未設置でしたね、残念ながら。
埼玉県はね、埼玉県と埼玉市っていうので個別にやってるみたい。でも確かに思うのが、なんかうんちしちゃったら拾うとかっていうのが定着してる地域と定着してない地域があったりとかするんだと思うのよ。
まあそうか、そうですよね。地域差が出ますよね。
地域差ってあるじゃない？
うん。
で、できてる地域にうんちは拾いましょうって言っても、なかなかね。
うん。
もうやってるわよっていう話にな
っちゃう。ってことですよね。今更何を言ってるんだっていう感じになっちゃいますもんね。
っていう部分があったりとか、あと迷子札をこの辺の人たちはもうよくしてるんだけれど、こっちの方の人たちはしてないとか、そういったこう差があるために各地方自治体にお任せしますみたいな感じなんだと思うのよ、ま
あ、そうですね。全国で足並み揃えるっていうのはなかなかこれも難しいでしょうしね、う
ん、難しいよね。考え方の差があったりとか、
うん、
本当見てて思うのが、同じ埼玉県内でもうちの周りはね、前もお話ししたけど、お散歩の時にお水を持ってる人が結構いて、
うん、
流す人もいるし、もちろんそういうことをしない人もいるんだけど、例えばまたちょっと違うところに行くと、全然お水持ってなくて、うんちを拾う袋も持ってないみたいな、したらしっぱなしみたいなところもあるし、なんかそういう差が如実なんだなっていうね。
うん。
で、なんかね、すごいなって思ったのが、すごいなって思ったのがっていうか、その場所その場所にもよるんだろうけれども、 多いところで100名超えの推進員さんがいるわけよ。
だ知ってる人は知ってるってことですよね。まあ、それも地域差が出てくるんでしょうけど。そうそうそう、う
ん、で、ないところはゼロなわけじゃん。
そうなんですよね。そう。
行政がやってることだから、税金じゃん絶
対。そうですね。発信は環境省だから、まあ、税金か、うん。
で、埼玉県がやっていたりとか、埼玉市だったとしたら、税金じゃん
税金ですね。
知らないっておかしくないって、なんか。
もったいないやら。
なんか悔しい気がするじゃない？
そうですよね。どういう風に使われてんのかなっていうのが。
そうそうそうそうそうそう。ねえ、まあ、やってくだす、内容自体は、参加してる方たちはボランティアらしいんだけれども、
うん、
例えば何かを配りますとか、迷子札を配ります、うんちを拾っていただくために、チラシとうんち袋をセットにして配りますとかって言ったら、絶対それはお金が、動いてるわけじゃない。
そうですよね。作るにはまあお金がかかる。
そうそうそうそう。下手すればなんか交通費とかもかかりそうじゃん。
まあそれ全部税金。
そう。そうなのよ。と思うとなんか、って思うわけよ。
うん。
まあちょっと埼玉県を私調べたので、埼玉県で募集人数とすると約60名。で、3年間かな。
期間決まってるんですね。はい。
大概移植、まあ、外にお願いしてやるらしいんだけれども、
うん、
3年間。で、20歳以上で、募集資格っていうのがあったりとか、募集資格を言うね、県内在住で20歳以上の方、うん、募集段階でね。
うん。
で、動物の愛護や正しい飼い方に関する普及、啓発活動を積極的に行える方、県が実施する事業への協力や研修会へ参加できる方、定期的な活動報告ができる方、推進委員として氏名の公表が可能な方、活動を行う上で知り得た個人情報等について守秘義務を遵守できる方で、動物の愛護や正しい飼い方に関する知識や技能を有する方、動物を適正に飼育し、地域での模範となる方のいずれかに該当すると。
なかなか条件厳しいというか。
そう。で、埼玉県の活動の一部としては、例えば狂犬病の集団接種の時に迷子札を配ったりとか、
うん、
マナーを守りましょうっていう、うんちをしたら拾って帰りましょうみたいなね、そういう活動をしてらっしゃるらしいんだけれども、なかなかさ、犬を飼ってるけど模範的でって、これ、言い方は申し訳ないけど、うん、プロの方じゃない方ってなかなか難しいんじゃないかな。
難しいですよね。
思うのよ。で、なんかこう、相談を受けて、それにお答えするみたいなシステムあるらしく。
それこそ知識ないと。
無理だよね。
ですよね。
うん。
それだけでもすでになんかある程度、そのペットに関する、
そう。
職業の方じゃないと、難しそう、うん。でも個人ボランティアに参加できるってことは一般市民も OK ってことですもん。
OK なんだけど、その募集に際して、まあ、履歴書みたいな感じなのかな。そういった申し込み書と一緒に、その活動に対する思いっていうのを作文で出さなきゃいけないらしいんだけど。
難しいですよね。内容もなかなか難しいから、そのための作文を作るのもなかなか。
ね。で、職員、推進委員の中で、実際の獣医師っていう、獣医師もいるのよ。
あ、地元のっていうことですよね。
そうそうそう、ボランティアでやってくださるって。持ち回りなのか、個人でやってるのかわからないけれども、ゼロのところもあるし、何人もの方が登録してらっしゃる方もあるし、場所もあるし、なかなかね。
これは難しい。それこそ知識差出そうですね。
そうそうそうそう。思うじゃん。
うん。
なんか、
なんかその前段階の勉強会とかあると。
うん。で、今ね、見た。報酬等について、埼玉県ね。推進委員の活動や研修等への参加に対し、謝礼金や交通費等の支給はありませんと。
うん、完璧ボランティア。
ボランティア。
無償ボランティア
も出ない。ただ、その配るものとかに関しては、まあね、お金は。
まあ、配布物。
出るでしょうからね。
うん。
で、面接があったりとか、するらしいのよ。
まあ、下手な知識を、あれですもんね。
うん。
教えるよりかは専門家の方の方が安心なんだろうけど、狭き門というか。
狭き門。でもさ、知らない人の方が多いから、これ人数通り集まんのかなって思わない？
思いますね。初めて見て、
うん、
読んでみたけど、
うん、
難しい。
ね。
でも結構、京都の方だと前からやってるっぽいんですよね、うん、これ。
これね、設置日ね、埼玉県も早いのよ。平成13年。
ああ、早い。
そう。東京の方が遅い。平成14年。
へえ。
なの。
って考えると、この今の人数って少ない感じもしてくる。
で、あとね、推薦っていうのが、推薦と公募っていうね、公募だけじゃないんだよね。
推薦。
推薦。
ますます専門家の方々が。
まあね、一般市民である、まあわかんない。私とかが疎いからかもしれないけど、知らないじゃん。
うん。
から、あんまり一般の方っていないのかもしれないよね。
でもこれ見た限りではそうですよね。うん、なんか気になるからボランティア参加したいですって気軽さは。
ないよね。
ないですね。うん、
そう。その、まあ、わかんないよ。本当にそのまんまの数字なのかどうかわかんないんだけれども、前年度か。前年度つかな。前回なのかなわかんないけど、埼玉県動物愛護管理推進計画見直し案に対する、ご意見と県の考え方みたいなのに、こうね、要は県はこうしていこうと思うんですけど、ご意見を一般的に受け付けますっていうのが新しいのよ。
うん、
で、意見者数は12名。
少ない。
少ないよね。意見総数が70件。
一人何個か言ってるってことですよね。
うん。何個も言ってるってことだね。ここぐらいは平気で言ってると、平均で言ってるってことだね。なんかそういう、一般公募で来た人たちがこういうのをやってるんじゃないかなって、邪推をしてしまうんだけれど。だとしたら、130名弱のところ12名しか意見を出してないんだっていうね。
もったいないですね。すごい、これ広まってほしいけど、なかなか浸透しづらそうな、
ね。
形態をしているというか。
そう。なんかついさ、行政のやってることってちょっとこう、堅苦しくってめんどくさいみたいなさ。
そうですね。説明文細かすぎてちょっと目疲れてくるっていう。
ちょっと前頭葉痛いわ、みたいな。米噛み痛いわ、みたいな感じなんだけれども。まあそういった活動があるということで。
うん。
気になるね、方は、動物愛護推進委員っていうんで、調べてみていただくといいのかな。
そうですね。気になる方、実際見た方が多分。
まあね、こう、そういう活動されてない都道府県もあるので。
そうですね、残念ながら福島県。
切ない。
切ない。
多分ね、福島はね、もう、追いつかないぐらいの状態なんだと思うよ。
その前の問題がいろいろと、
で、これね、県だけじゃなくて市町村。
あ、さらに細かいところで。
市区町村か。っていう、こう、段階でも作ってらっしゃる場所があるらしくて、埼玉県は埼玉市っていうのが設置してるんですけど。
うん。
はい。
行政の、だからホームページを見てみると、もしかしたら載ってる。
かもしれない。
見れないですかね。
はい。
気になる方は。
行政のところでね、調べていただくといいのかな。
すごい気になるんですけど。
うん。あ、これ政令指定都市とかなのかな、これ。わからない。
設置済みと設置してないところの違いがまた。
すごいよね。このオンオフの切り替えみたいなさ。
すごいですよね。
なしっていうところと。
あるところはすごい。
すごいある。
で、関東ばっかりかと思ったら西の方やっぱり。
そうなんだよね。やっぱりなんか西が愛護に関しては強いのかななんて思うんだけれども、ほら前ね参加していただいた岡山の方とかはボラ取りとかをこっちないとかっていうおっしゃってて、ご自身で始められたっていう話だったぐらいだからね。
そうですね。
なかなかちょっと、まあこういうのがあるっていう認識をねまずしていただくのがいいのかな。
そうですね。知っておくと、
はい。
いろいろとまた新しい情報が発信されたときに、あ、これかって分かりますしね。
そうですね。本当に思います。 ちょっと気になる方調べていただければなと思います。はい。はい、以上、本編でございました。
はい。では本編終了しましたので、引き継ぎまして次のコーナーに、
はい、
行きたいと思います。
お願いします。
はい。ワンラインの勝手に告知コーナーをお送りします。
イエ
ーイ。イエーイ。
はい。
はい。と、今回ぜひおすすめしたいイベントなんですけども、
うん。
まあ、9月も入って1週間。
うん。
まあ、秋にもなりましたので、
はい。
芸術の秋ということで、可愛い猫の絵画展の方のご紹介したいと思います。
猫好きしてるね。
はい。前回に引き続き、
はい。
猫の生態はわからないけども、猫の情報は集めてお送りしたいと思います。
さすが。
はい。
はい。
で、その絵画展を開催している場所なんですけども、
うん、
東京の谷中にあります、ギャラリー猫町っていうところで、9月の17日から27、27までやってるんですけども。
ストレートだね。猫町。
そうなんですよ。で、まあ、ギャラリー猫町っていう名前の通りに、
うん、
猫専門の画廊さんで。
猫に関する。
そうなんです。猫に関するものなら、陶芸でも、絵画でも、彫刻でも、写真でも、展示できるっていうギャラリーさんで。
あ、そう。あ、
はい。
あれだ、ごめんね、途中で挟んで。谷中とか、千、ん千、だぎ
千。
だっけ屋根千って言われているあたりって、猫の聖地なんだって。
あ、そうなんですか、
うん。
へぇー、初めて知った。
そう。で、すっごく猫に関するお店とかも多くて、その中の一角に、猫町さんがあるらしいよ。
あー、じゃあもう、街を挙げてというか、そこ地域全体が、猫町っていう感じなんですね、
うん、
きっと。
見たい。
ますますちょっと行ってみたいです。
ね、ちょっと行ってみたいね。
いいですね。面白そう。だ
から行ってみようかな。
カメラ持って行きたいな。
ね、私もデジタル一眼欲しいわ。そんな話は置いといてだよね。
で、はい、うん、その日程、17日から27日までそのギャラリー猫町さんで行われてる個展っていうのが、
うんうん、
鉄尾古典スタートっていうのが開催されるそうなんですけども、
お
こちらのその作家さん、高原鉄尾さんという方、
はい、
やっぱり猫を中心に作品を描かれている画家の方なんですけども、
うんうん、
なんか昔飼ってた鉄尾っていう猫
が画題になってるな。
の、あ、いや、絵の画題は、野良猫とか飼い猫をテーマにしてるんですけども、
その
別にブランドの方も立ち上げていて、
うん、
そのブランド名が昔飼ってた猫ちゃんの名前の鉄尾っていうので、
あ、要は猫に関することを始める原点ってやつね。
そうですね。
うん、へ
ー、という方の個展をやってるそうなんですけども、
はー、なんか、うん、いいね、ふてぶてしい。
そうです、ぜひ多分ネット等で打ち込むといっぱい出てくるかと思うんですけど、
うん、
まるっと、そうですね、ブランド名で鉄尾か、もしくは高原鉄尾さんっていう感じでお名前を打つだけで結構有名な作家さんみたいなので。
今全然違う人が出てる。鉄尾ってどういう字だっけ。
鉄に
男、鉄の男だよね。
ですね。
猫って入れればいい。なんか俳優さんが出てきた。
お。
ああ、出てきた、出てきた。
こう丸っこーい感じで、
うん、
目がキュッとしてて。
うん、なんか、ふてぶてしい。
いい感じですよね。
うん。
まあ、そのちらの方の未発表の原画作品とか、あと、そのブランドの方の新たなグッズとか、
うん、
設立当初のグッズの限定販売も、されてるそうなんですけども。
すごい、革のお財布とかもやってる。
そうですね。あ、T シャツ、バッグ、本も出されてるみたいですけど。う
ん、カードとかね。
いっぱい、あとスマホのケースとかですね。
なんか強そうだね、猫が多いね。猫だからなのかね。
なんか目が印象的だなーって見て思ったんですけど。
うん、強い。こびないけど。
感じの。
はぁ、いいね、屋根線。
面白そうですよね。で、なんかちょっと、この猫系の雑貨屋さんって結構見るんで、他にもあるのかなと思ったら、高円寺の方にも、やっぱり猫ギャラリーの、こちらのお店だと猫の額っていうところがあったり、
あ、狭いんだ。
そうですね、なんかあの、
本当に狭いのかな？そう、怒られちゃうよね。余計なこと言って
。こじんまり？なんだろう、うん。でも画像を見てると、この、お店の天井まで、作家さんの作品一点物のやつがずらーっと並んでる写真があったんですけど、
はぁ。
こちらも結構面白そうで、どっち紹介しようか迷ったんですが、
うん。
うん。
屋根線熱いみたい。
そうですね。ちょっと猫まみれな一日楽しみたい方は。
千駄木だ。谷中から、谷中銀座から千駄木におすすめスポットみたいなの
がですね。カメラ持ってぜひ行っていただきたい。
はい。
猫飼っている方はもう、でも知ってる方多いとは思うんですけども、うん
ね、
猫好きの方はこの方。
はい。行ってみてください。
はい、ぜひ。じゃあ一応、期間の方のお知らせを。
はい。
はい。開催期間の方が9月の17日木曜日から9月の27日日曜日までとなっております。
はい、
会期中は無休だそうです。
はい。
はい。あとお時間なんですけども、うん、11時から18時、6時までですね、はい、となっております、
うん。そうなんですね。
はい。で、場所の方もう一度言っておきますね。
はい。
場所の方が東京都大東区谷中ギャラリー猫町となっております。
はい。
はい、ぜひ。
興味のある方は行ってみてください。はい、そのまま屋根線散策。
猫一日を楽しんでいただけると思いますので。
はい。
はい。
ぜひ。
はい。というわけで、ワンライン勝手に告知コーナーでございました。
はい。ありがとうございます。
はい。
というわけで、エンディングでございます。
はい。
はい。明けさんの方から。
はい。
教室終わったので、去年も参加させていただきました、久喜市民祭り、10月18日。時間がまだちょっとわかんないんですけど、多分10時からだと思います。出店またさせていただきますので、興味のある方は遊びにいらしてください。フードおやつの無料サンプル配布をやっております。
はーい。
はい。
ぜひお待ちしております。
お待ちしております。さいちゃんは？
はい、で、私の方からこちら、はい、はい、ご報告というか、お知らせと申しますか。はい。
はい。
私、今回限りで、ザッツワンニャンライフの方を卒業させていただくことになりました。
はい。
はい。
もうなんて言っていいかわからない私、しょんぼりです。
マイク置くしかない。
これ分かってくれる人って結構な世代の人だよね。
そうですね。
あれでしょ。
分かってくれたら嬉しいな。
白いワンピース着て。
そっと。
そっとね。
ちょっとマイクを。
普通の女の子に戻るでしょ。
はい。
ねえ、ほんともう、はい、ね、今136でしょ。きっと、約2年弱。
ですね。
100回から一生、100回ぐらいは一生させていただいていて、私のこの毒吐きっぷりにも、ね、耐えていただいて。
いろいろと、いろんな方に会わせていただいて、本当に。
いやいやいやいや
いや。いや
ね、
ありがとうございます。
とんでもないです。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかね、お仕事も忙しそうなので、本当でもまた絵を描きに来てほしい。
あ、絵はもうずっと。
あの、宿代、宿とご飯は保証する。
鉛筆と紙持って。
そうそうそうそう。紙だったらあるよ。コピー用紙とかでも。機会があったらご一緒できればと思います、
はい、2年間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。というわけで次回からは私一人かも。
もしかしたら久々のボスが。
そうね、付き合ってくれればですけど、はい。なんだろう、終わり方が分かんなくなってきちゃった。よし、そうだ、思い出した。はい、というわけでザッツワンニャンライフ第136回目配信をお届けいたしましたのは、私明けさと
田口でした。
私はまた来週。
ありがとうございました。さようなら。